町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今週水曜日、財務省は国債と借入金、政府短期証券を合計したいわゆる国の借金が6月末の時点で、1255兆円を超えたと発表しました。わずか3ヶ月で14兆円近くも増えて過去最多を更新したんです。
単純計算するとこれは国民一人当たりで初めて1000万円を超えたことになります。
一方、同じ水曜日、第二次改造内閣を発足させた岸田総理は総理官邸で記者会見し、防衛力の抜本的強化が年末に向けた最重要課題の一つと述べました。
また第二次補正予算案について予備費を活用した上で状況を見極め、その後の対策を判断したい、必要な財政出動は躊躇なく行い、切れ目のない対応を行っていくとも強調しました。
まあ、要するに年内にまた補正予算を組む見通しなんです。
ガソリン価格の高騰を抑えるためだと称して石油の元売りに支給している補助金は9月分までしか予算を確保していないそうですし、食品価格の高騰対策も必要ですから、予備費だけでは足りなくなる可能性は小さくありませんよね。
ところがここで考えなきゃいけないのが日本の債務残高。もはや GDP 国内総生産の2倍を超え、国の借金は膨らみすぎです。単純計算で金利が 1% 上がれば国債の利払い費が 12.5 兆円も膨らむという状況なんです。まあ、だからこそ円安でも日銀が金利を上げづらいという財政構造になっています。遠からず大規模な増税も避けられないでしょう。無駄遣いを抑えたワイズスペンディング、賢い支出に徹するだけではなく、税収の増加につながる成長戦略も大きな課題となっています。それではこの後、激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします。
この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースから始めましょう。
楽天モバイルの契約者数がおととしの本格参入以来初めてのマイナスに。水曜日、楽天モバイルは6月時点の契約数がおよそ477万件と、4月時点からおよそ23万件減少したと発表しました。5月に顧客獲得の目玉だった0円から使える通信料金の廃止を発表したことが主な原因とみられます。
続いて9位のニュースです。
月曜日、ソフトバンクグループが3兆1627億円の巨額の赤字を発表。これは日本企業の4月から6月期の連結決算としては過去最大の赤字です。主な原因は投資ビジネスビジョンファンドの2兆9000億円の巨額損失と8200億円の為替差損だということです。
ファンドビジネスの業績が乱高下するのは決して珍しいことではありません。ただしこの間、ビジョンファンド保有株の下げ率はナスダック株価指数の下げ率を大きく上回ったということですから、ビジョンファンドの投資戦略もまずかったと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
一方で3月期決算企業の第一四半期の決算発表はピークを迎えています。東証プライムに上場している企業のうち、今回の最終損益が新型コロナ危機前の2019年4月から6月期を上回った企業は、月曜日までに全体の 65%、712社に達しました。
杉浦さん、これね、原材料の高騰や供給の制約などが重荷となっており、東証プライム上場企業の業績は去年の同じ時期に比べると回復ペースが落ちてはいるんです。ですがですよ、鉄道大手18社が3年ぶりに全社揃って最終黒字になるなど回復基調にあること自体は確かです。なのでやっぱりソフトバンクの不振は際立ってますよね。8位のニュースはこれです。
水曜日、厚生労働省がマイナ保険証の窓口での追加負担金引き下げを決める。マイナンバーカードを健康保険証として使う、いわゆるマイナ保険証は、初診の際患者に21円の追加負担金が生じていました。 一方、従来型の保険証を使った場合の負担金は9円で、これではマイナンバーカードを使う意味がないと批判が起きていました。
7位のニュースはこれです。
ピークアウトの兆しか。アメリカの7月の CPI が 8.5% 上昇と予想よりも伸びが鈍化。アメリカ労働省が水曜日に発表した7月の CPI 消費者物価指数は去年7月に比べて 8.5% の上昇となり、 8.7% の市場予想を下回りました。またその翌日に発表された7月の卸売物価指数は季節調整済みで前の月に比べ 0.5% 下がりました。どちらもガソリン価格が下がったことが主な要因とされています。
まあ、これらの指標がいずれも市場予想を下回ったことから、インフレへの警戒感がやや揺らぎ、アメリカの金利の先高感がやや薄れ、円買いドル売りの動きが出て、円は対ドルでちょっと上昇しています。6位はこのニュースです。
火曜日、経済産業省が次世代原発に意欲。経済産業省は審議会を通じて次世代の原子力発電所の開発に関する工程表案をまとめました。安全性を高めた大型原発の商業運転開始の目標を2030年代と明記しています。
この話は実現性は決して高くないんじゃないでしょうか。
そうですか。
はい。そもそもこんなご時世に原発を本格的に活用しようという戦略は安全保障上のリスクを軽んじすぎていると思います。次のニュースを聞いてみてください。続いて第5位のニュースです。
ウクライナ南東部のヨーロッパ最大規模の原発、ザポリージャ原子力発電所で砲撃が相次ぐ。砲撃についてはウクライナ、ロシア双方が相手による攻撃だと主張していますが、火曜日、ウクライナの原子力発電公社エネルゴアトムのコティン総裁は、ロシアはザポリージャ原発から南部クリミアへの送電を計画しているという見方を明らかにしました。
この問題に関してアメリカのシンクタンク戦争研究所は、ロシア軍が占拠したザポリージャ原発を核の盾として利用している、原子力事故に対する欧米の恐怖心を煽ることによってウクライナへの軍事支援を行う意欲を低下させようとしているなどと指摘しています。ウクライナ側が攻撃しにくいのを良いことに軍隊を配置したり兵器の貯蔵庫にしている側面も見逃せません。また G7 主要7国の外相は水曜日の声明で、ロシアに対して原発を直ちにウクライナ側に返還するよう求めました。さらに IAEA 国際原子力機関は現地に専門家チームが入り、現状確認のための査察が必要だと訴えています。まあ、6位のニュースとの関連で言えば、経済産業省はもう少しこういう情勢を見て安全保障のリスクを考えるべきでしょう。本格的な原発利用など始めれば、中国や北朝鮮に格好の攻撃目標を与えることにもなりかねません。4位のニュースはこれです。
FBI アメリカ連邦捜査局がフロリダ州にあるトランプ前大統領の屋敷を家宅捜索。複数のアメリカメディアによると、家宅捜索は月曜日早朝から始まりました。トランプ前大統領がホワイトハウスから機密を含む文書を持ち出した疑惑を調べているとしています。
アメリカ大統領は法律で在任中の電子メールやメモ、書簡などの記録を保存しておき、退任時に国立公文書記録管理局に提出するよう義務付けられています。ところが今年2月、国立公文書記録管理局は議会に書簡を送り、トランプ前大統領がホワイトハウスから持ち出し、トランプ氏の邸宅から回収した15箱分の文書に国家安全保障に関する機密情報が含まれていたと指摘していました。この機密の持ち出しについて国立公文書記録管理局は、司法省にも連絡したと言います。まあ、このほかトランプ前大統領には去年1月の連邦議会議事堂への乱入事件への関与、一族が経営する企業の脱税と合わせて3つの疑惑が指摘されています。こうした疑惑は今年11月に迫った連邦議会の中間選挙や次の大統領選挙への影響が注目されるところです。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
さて、ここからは上位のニュースをご紹介しましょう。3位のニュースはこれです。
水曜日、 当初の発表より3日間遅れて中国軍がようやく台湾周辺での軍事演習終了を発表。一方、中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室は水曜日、台湾問題と新時代の中国統一事業と題する白書を発表。台湾統一に関する武力の行使はやむを得ない状況で行われる最後の選択だと主張しました。
最後の選択肢ということは、やはり中国は台湾統一のために武力行使という選択肢を放棄してないということですよね。何をか言わんやって話ですよね。
今回の中国軍の軍事演習は、アメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問したことへの報復措置として開始されたものでした。
しかしその実態は、台湾周辺の6カ所で演習を展開し、台湾の領空領海を侵犯して、事実上台湾を海上封鎖するものだったばかりか、日本の EEZ 排他的経済水域に弾道ミサイルを着弾させるという前代未聞の蛮行、野蛮な行為でした。時間をかけてかねてから練り上げられていた戦略だったことも明らかになっています。
G7 の外相は不要なエスカレーションを招く危険がある威嚇的な行動だと中国に即時中止を促す共同声明を出しましたが、中国はさらに態度を硬化させて演習を3日間も延長しました。
この間、台湾だけでなく日本の民間航空機や船舶が航路の変更を余儀なくさせる事態も起きて、台湾有事が日本の有事であることが浮き彫りになってしまった格好です。今回の出来事で日本の防衛力の強化論議が勢いづくのは確実でしょう。
中国の報復措置はこれだけでなく、台湾に対する貿易制限、さらにアメリカに対しても行われました。気候変動問題に関する話し合いの一時停止のほか、米中両軍幹部の電話協議の停止など8項目の対抗措置を強行しました。
これについては、米中両国の対話のパイプが細り、偶発的な衝突のリスクが高まるとの指摘もあります。
この中国の軍事演習問題、本当に憂慮すべきニュースだったと言わざるを得ないと私も思います。実際のところ今後台湾情勢どうなっていくんでしょうか。
そこでですね、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは、中国問題に詳しく6月に東アジア最新リスク分析という、調査研究所を刊行されたばかりでもある日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員をゲストに招いて、僕が、今後の台湾問題や東アジア情勢についてじっくりインタビューしようと思っています。
これは聞き逃せないインタビューになりそうですね。皆さんどうぞご期待ください。
それではニュースを続けましょう。2位のニュースはこれです。
水曜日、全国の新型コロナウイルスの新規感染者が25万人を超え過去最多に。都道府県別では青森、岩手、鳥取、高知など20の道県が過去最多を記録しました。
まさに今お盆休みのシーズンを迎えて、首都圏や関西圏から地方への帰省などに伴う移動が増えています。来週に向けての爆発的な感染拡大を懸念せざるを得ない状況があります。また後手に回った厚生労働省が今になって警戒を強めていると言いますが、火曜までに病床使用率が39都府県で5割以上となるなど上昇傾向で、医療体制は厳しい状況に陥っています。現在全国で主流になっているのは感染力の強い派生型 BA5 です。そして感染を放置するということは、我々がウイルスにさらなる変異の機会を与える、遂げる温床を提供しているようなものと言えるでしょう。
どうか番組を聞きの皆さん、くれぐれも感染の自己予防に努めていただければと思います。
さて、いよいよ今週第1位のニュースです。
水曜日、第2次岸田改造内閣が発足。閣僚人事に際しては、旧統一教会との関係を点検して厳正に見直すことに了解した者のみを任命したと説明しましたが、実際には新しい閣僚19人のうち8人が旧統一教会と接点があったことが明らかになっています。
岸田総理は水曜日、内閣改造を終えて記者会見に臨みました。防衛力の抜本的な強化が年末に向けた最重要課題の一つと述べたほか、ロシアによるウクライナ侵攻や台湾をめぐる米中対立、物価高などに触れ、有事に対応する政策断行内閣を掲げました。 とはいえ、この内閣改造が予想を上回る形で前倒しされた、その実際の狙いが、政治家と特定の宗教団体、つまり旧統一教会とのただならぬ関係が続々と明らかになり、内閣支持率の低下を招くことを防ぐ狙いがあったというのは、これはもうほとんど周知の事実ですよね。ところが、閣僚就任の記者会見で、新閣僚19人のうち、なんと8人が何らかの形で旧統一教会と接点が あったことが明らかになったんです、はい。岸田総理の内閣のイメージ向上策は、はなから不発に終わったと言わざるを得ないでしょう。日本経済新聞社とテレビ東京の緊急世論調査によれば、新しい閣僚と党執行部の顔ぶれを評価しないとの回答は 44% で、評価するの 30% を上回りました。
町田さん、そもそも内閣改造って何なんでしょうか。これ総理が変わらないのに閣僚だけが変わることで何が変わるのか、私前々から疑問に思っていました、うん。そういったそもそも論のほか、こうした閣僚たちばかりで課題山積みの日本の進路が大丈夫なのかという疑問も抱かないわけにはいられません。ここはぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり深掘ってもらえないでしょうか。
わかりました。当然の疑問ですよね。やってみましょう。ちなみに一言だけ言っとくと、総理が居残って周りを取っ換えることで延命しようと、そういうのは内閣改造だですね。これについてちょっとちゃんと後で話しますね。
以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあ、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、今お話ししましたが、じゃあさ、テーマは、
内閣改造って一体何、うん、旧統一教会と関係の深い閣僚だらけで本当に大丈夫なのと題して、まあ、僕がじっくりと深掘ってみたいと思います、
はい。
まあ、要するにね、身体検査してちゃんとやるんだって言ったはずなのに、19人中8人ですから、これは一体何やってんだこの内閣と、この総理はあかんのじゃないかという感じしますよね。
そうですね。そのあたり、あと新しい顔ぶれも含めて町田さんに深掘っていただきましょう。それでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。さよなら。